リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役澤田拓司に深読みしてもらいます。澤田社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに2020年5月17日から5月23日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
コロナの影響 M&A 市場にもという記事です。
はい、
はい、中小企業のですね、M&A が増えているというデータが出ました。
はい、
M&A の、大手のサイトでですね、トランビっていうのがあるんですけど、これが4月の M&A、それはもう新型コロナが原因だと分かっているものが30件になったということだったり、あとビズリーチサクシードっていうサイトもあるんですけども、これ2月から4月の売却希望件数が去年よりも 4.7 倍になったとですね、そういった M&A が増えましたと。で、問題はですね、実は今の後継者が決まってないような会社が、127万社あるというような、社長が70歳を超える、2025年に70歳を超える中小企業の中で127万社決まってないという情報もありまして、今後はですね、その、社内の事業承継もそうですけど、外部に M&A で、違う第三者に事業を継続してもらうと、いう選択肢も当たり前のようになってくるので、そういった仕組みとかですね、そういったサイトでどんどん今増えてますけども、中小企業を継続させる意味でも、M&A というやり方もちょっとこれからも注目していきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第4位は、
ソフトバンクグループの赤字と戦略という記事です。
はい、
はい、5月19日の日経にですね、ソフトバンクグループの赤字が 1.4 兆円になったというのが出ましたと。で、この中身なんですけど、ソフトバンクグループって会社、そもそも何かっていうと、ソフトバンク、ね、携帯のあれの会社とか、プロ野球球団もありますけども、それはソフトバンクグループの親会社とするグループ会社の一社に過ぎないという位置づけでですね、
はい、
ソフトバンクグループの主力の事業は実はファンドビジネス、で10兆円を運用するビジョンファンドっていうのがありまして、将来が期待できるような、スタートアップ企業に出資してますということなんですけども、
はい、
これはコロナの影響で、投資してる88社のうち50社がもう価値が下がっちゃって、その評価が下がったと。ということで、評価損が出たということで赤字計上を しなきゃならないと。これは実はキャッシュアウトをした赤字じゃないんですよね。それ評価が下がったということなので、何もお金を失ったということではないんです。ただ、それで財務内容がとても悪くなるので、いわゆる決算書の BS が悪くなるということで、資金調達も厳しくなるということで、含み益のあるアリババ、持ってたアリババ株を売却して 1.25 兆円を現金を用意したと。だからこれは赤字なんで現金用意したっていう関連性はですね、ちょっとそういったからくりがあることをちょっと、ご理解いただけたらなと思うんですけども、今後どのように資金調達してまたソフトバンクが次の投資をしていくのかっていうのは引き続き注目ですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第3位は、
コロナで病院の財務悪化という記事です。
はい、はい、
これは今週私が選んだトピックです。
わかりました。では、はい、この記事については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい。
続きまして、第2位は、
特例法で地銀の合併容易になるという記事です。
はい。
はい。地方銀行同士が合併するということについては、これまで独占禁止法の適用をすることでなかなかできなかったという面がありました。
はい、
これを独占禁止法の適用除外とするという法律が、20日の参議院の本会議で可決したということで、そういった独禁法に制限されずに合併が容易にできるようになったということですね。
はい、
そもそも独禁法っていうのは要するに 一企業がその市場を占有してしまって顧客の保護ができなくなる。地銀の例で言えば、ある地域を一つの銀行が独占すると、高い条件の悪い金利で貸してしまうと、そこにいる中小企業さんとか個人の方困るだろうということで、そういうのは禁止するという法律が今であったんですけど、
はい、
今やもう地銀はもうこのニュース Z で何回も言ってますけど、まあ、本業の貸し出し収益にも悪化して、うん、手数料の振り込み手数料なんかもいろんなシステム他業種の参入でそっちも儲からず、まあ、本当に赤字の会社増えちゃってですね、
うん、
今デジタル化もなかなか進んでないとかありまして、なのでその中で、まず地銀同士で、規模のメリットを取っていくという動きをここで後押しするという法律がようやくできたかなということですね。まあ、この地銀の動きは今後も継続的に見ていきたいと思っております。
はい、ありがとうございました。
はい、
いよいよ最後になります。今週の第1位は
資本で支援、官民ファンド設立へという記事です。
はい、
はい、政府はですね、経営が厳しくなった中小企業に資本注入をする官民ファンドを立ち上げるということを発表しました。
はい、
具体的にはですね、今年の8月か9月をめどに、この中小企業経営力強化支援ファンドという名前で、500億円をですね、今度の来月の二次補正、予算案で計上しようとしています。
はい、
で具体的にはですね、まあ、コロナでちょっと傷んでしまった、まあ、それでも地域経済では重要な製造業やサービス業に対して、政府系の資金を入れることでですね、自己資本がプラスになると。そうすると財務内容が良くなるので、まあ、国が認めた企業だということであれば銀行の方も融資がしやすくなるという派生効果もあるわけですね。
うん、
でまあ、政府こういうこと何してるかっていうと、結局実はその出資した会社が、まあ、M&A されたり上場したりすると、まあ、お金を回収してもらえるってことで最終的に資金回収するんですけど、
はい、
まあ、当面はそういうことしないでお金を出しっぱなしにして応援してもらいたいと、まあ、実際そのようにするというふうには発表してますけどね。
はい、
でこれまでに まあ、大企業向けの支援とか中堅企業向けなどはあったんですね。
うん、
大企業向けは日本政策投資銀行などがレッツゴローンっていう、まあ、融資をの仕組みの一つなんですけども、
うん、
融資して帰ってこなかったらそれを資本に組み入れていいみたいなね、まあ、そういったものがあったりした。あと中堅企業にはレビックっていうファンドもあったんですよね。
はい、
でただ中小企業がこれなかったんですね。
うん、
でこの中小企業を助けるファンドがなかったところに今回の中小企業経営力強化支援ファンドということで応援してもらおうと、うん、まあ、ぜひ応援してほしいんですけど、まあ、それがなんか出口戦略に切り捨てられるような使い方はしてほしくないので、うん、資本注入をした状態で、まあ、改善するまで、温かく見守ってほしいなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました。
はい、
以上の記事の中から須浜社長が選んだ今週のトピックは、
はい、コロナで病院の財務悪化という記事です。
はい、
はい、
では須浜社長、この記事の概要と、はい、なぜ今週のトピックに選んだのか、理由をご説明ください。
はい、ですね、病院経営状態の調査結果というのが出まして、全国の1049の病院のうちですね、4月の平均の損益が3600万の赤字でですね、で、まあ、8割の病院で経営が悪化したという内容です。
はい、
でこれはもうまさにコロナでですね、ものすごい数の患者さんを受け入れている中で、
うん、
それなのに病院が経営が苦しいということは一体どういうことかという、ちょっとこれは注目すべきポイントだなと思いまして取り上げました。
はい、ありがとうございます。
はい、
コロナでものすごい患者数は増えてると思うんですけれども、
うん、
普通の会社の話だとお客さんがたくさん来てるわけなので、
うんうん、
儲かってるって考えちゃうと思うんですね。
うんうんうん、
ですけど、病院って儲かってるわけじゃないっていう記事ですか？
そうなんですよね。まあ、通常は、まあ、一般企業だと顧客の数かける顧客の単価かけるリピート率みたいなことで売り上げっていうのができるんですけども、
はい。
まあ、病院もそれに置き換えると患者数の数かけるそのもらえるその、まあ、売り上げといえばまあ診療報酬になるんですけど、でかける、まあ、あとリピートするしないっていう、まあ、そういったことになるんですけども、今回のこのコロナの事態っていうのはいわゆるコロナの検査とかですね、そういった初診のために来る、つまりお金の単価の高い、報酬の高い治療をしに来た人じゃなくて、ちょっと検査に来ましたというような人も受け入れなきゃいけない。で、そういう人も隔離、感染の恐れがあるので隔離しなきゃいけないので、個室を用意しないといけないってことで場所を取るわけですね。
はい。
そうすると場所を物理的にそういった単価の低いお客様で占められてしまうと、実は通常のそれなりの単価を払う外来のお客様、患者さんをお断りしなきゃいけない、受け入れたとしても感染するかもしれないということを考えて、そういう方を制限してしまう、そういうことで今回の違う客層が変わったことで通常の売り上げが下がってしまい、単価の低いお客さんが流れ込んだことで、全体として売り上げの数字は上がるどころか下がったということになったんですね。
単価が高い低いっていうふうにお話しされてますが、はい、診療内容によって価格って違うんですか？
そうですね。診療報酬ということで、まあ、国からお金をもらってるのがね、その収入の、柱なんですけど、
はい。
まあ、その点数ってのがありまして、診療報酬の点数の計算の仕方っていうのは独特なものがありまして、
うん、
やはり、高度なものであれば点数も高いですし、まあ、初診とかは、難易度が低いものであれば単価低いっていうのはあります。で、あと、病院の政策として、国としては、その患者数をなるべくこう多くこう回すためにですね、長い間、つまり例えば14日を超えるような入院になっちゃうと単価を下げるような制度がありまして、
はい、
そういった、なるべく患者さんを次の患者さんどんどん入れて回していきましょうみたいなね、そうやって、そのキャパをなんとか維持するという、そういった政策もある中で点数の決め方が独特の、まあ、医療行政も含めた形での、点数配分になってますので、
うん、
まあ、その点数をカウントするし、それを仕事にする人もいるぐらいですから、
うん、
とても複雑な計算方法があるんですね。それで決められてますね。はい、
なるほど、
はいはい。
普通の企業とかですと、
はい、
赤字になりそうな場合は、
うんうん、
患者さんが増えてるわけ、お客さんが増えてるわけですから、
はいはい、
一人当たりの単価を上げるということで、
はいはいはい、はい、そうですね。
まあ、値段というか、
はいはいはい、
それを単に上げていけば儲かるっていう仕組みじゃないですか。
そうですそうです。だから一般の企業ですとね、まあ、人気の商品があればですね、お客様殺到したら、まあ、値上げしますよね。
うん、
だからそういう意味で、病院の経営がもしそういう自由な裁量が与えられるんであれば、その売り上げを上げるためには単価を上げますと。
はい。
ということで、高い料金払ってでも検査を受けたいという人を受け入れれば、それはそれで、儲かるはずなんですけど、まあ、それはもう日本全体のその行政とか医療に関する考え方が、まあ、根本的な考え方に、が原因なんだけども、
うん、
結局個人の方々の負担を低くして、まあ、国がかなりの、医療費を持つと。うん、いう仕組みの代わりに、そういう医療の方でですね、自由に、ね、値上げとかできないわけですね。うん、だから、うん、ある程度安定した収入を得られるという形にしているんですけど、
うん、
まあ、病院系は安定した収入を国からもらえるんだけども逆に、まあ、自由に儲けるようなことができないっていうですね、うん、でもしかし歯医者さんなんか見てるとね、すごく儲かってる歯医者さんもありますな。で、それはあれなんですよ。つまり、ホワイトニングとか、インプラントとか、要するに、診療の空いた保険対象外のものをやることで、単価の高い、商売ができるわけなんですよね。
うん、
だから、そういう部分も少し入れられるんであれば、病院経営も変わるかもしれないんですけども、
うん、
ちょっと今のところそこまでいってないので、 まあ、今回のような客数が増えたとしても、収益が上がるっていうふうになりにくいということになってるわけですね。
なるほど。ただコロナも東京の方でもだいぶ新規感染者数が減ってはいますけれども、おそらく第2波、第3波という流れがあるかなと思ってるんですね。
はい。
で、そういった中で、今、病院側にその経営が悪化したことで倒れられてしまうと、やっぱり日本中が困ってしまうわけじゃないですか。
いや、もちろん困りますよね。本当困っちゃいますね。はい、う
ん、で、そこで、まあ、財務部として考えられる策なんですけれども、単純にですね、普通の企業みたく銀行に行って融資してくださいっていうお願いってできないんですか？
そうですね、それはできますね。
はい。
まあ、病院経営においてはまあ、その規模にも、まあ、よります、まあ、診療所なのか病院かで全然ベッド数によって規模もいろいろ違いますけども、
うん、
その病院に融資するそういった機関、金融機関じゃない機関ももちろんあるんですけども、
うん、
銀行などに融資するってもちろんあります。で、各地域地域で地元の金融機関から金を借りるっていうのはよくある話でですね、
うん、
で私もまあ、地方に、まあ、群馬の方に勤務してた頃にですね、新規開拓やってたので飛び込みで内容のいい病院さんにこう融資させてくださいと飛び込みで営業をよくやってたんですけど、
うん、
大体もう地元の金融機関でもう決まってますということで、
うん、
なかなか私のようなメガバンクの人間がちょっと入っていけなかったんですけども、で、まあ、金融機関の借り入れはやっています。で、で銀行の取引っていうのはやっぱり地元の地域経済と密接なので地銀さんがその地元の大きな病院を支えてるってケースもまあまあ多かったので、
うん、
そういう意味では普通に借り入れをしてますね。
銀行と、まあ、病院という、まあ、取引ということなんですが、うん、病院って結構特殊な、うん、法人だと思うんですよね。
そうですね、
うん、でそういった中で例えば金利とかっていうのはなんか銀行と病院独特のなんかルールってあったりするんですか？
病院はですね、まあ、そこそこの規模になってくると病院向けの特殊な融資をしてくれる公的な機関がありまして、
ほう、
そこからまあまあ安い金利で借りれちゃうんですね、
うん、
でしかも20年30年みたいな長期の融資をしてくれるので、
うん、
まあ、銀行はそこに対抗していかないと融資は入っていけないのでハードルは高いと思うんですね、
うん、
でただ私がちょっと行った時のタイミングで、あるこれ言っていいのかな、もう時効だからいいかな、ある赤十字病院さんだったんですけど、うん、
はい、
そう、公的機関の融資が、まあ、期間は30年ぐらいの長い借り入れでゆっくり返せばよかったんですけども、
うん、
金利が固定金利で結構バブルのちょっと前ぐらいに借りて高い金利だったと。で、その高い金利を借り換えてくれってことで、ちょっと地元の地方銀行だと金利が高いので、まあ、メガバンクなら安いということで、まあ、実際、まあ、億単位の融資をしてローン切り替えたという経験はあるんですね、
うん、
だから、まあ、そもそもそういった病院というのは特殊なところから安い金利で長く借りれるんだけども、
うん、
そういうたまたま高い金利のまま残っていた固定金利なんかもあったりもするので、
はい、
一般の金融機関で、乗り換える切り替えるということもありえます、
うん、
ので、こういうこと意外と知らない経営者の方もいると思うので、
うん、
まあね、お金、まあ、普通銀行さんで貸してくれるとは思うんですけど、
うん、
まあ、こういったコロナの影響で財務内容が悪化、つまりキャッシュフローが悪化しているような場合は、
うん、
その病院の付き合っている銀行も改めてこう見直すとか、いうことも必要かなというふうに思いますね。
はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
はい、
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいて皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。